皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第70回です。
はい、
撮っておりますのが10月25日の日曜日の夜なんですけれども、
はい、
つい3時間ほど前に私名古屋から帰ってまいりまして、
うん、お帰り。
ただいま、お土産はないから。
はい、お土産は話でいいですから。
名古屋から土産を北九州に持って帰って、それを宅急便で北海道に送るっていうのもどうかと思うんで、なしということで。
はい。
はい。
まあ、冷凍でもいいんだけどね、カレーをさ、真空パックにしてさ。
まあ、そのカレーの話も、おいおいということで。前回ですね、話の中で、まあ、24号名古屋に行くので、収録間が空くかもしれませんというふうにお話はしてたんですが、
うん。
できるだけ、間を空けない方がいいだろうというのと、自分も間を空けると記憶がぼやけてくるので、忘れないうちに喋っておこうかということで、急遽収録になりました。
はい。
24日の土曜日からお話していきたいんですが、
はい。
毎回ですね、名古屋に行くときは、小倉駅から始発ののぞみに乗っていくのがもうほとんどのパターンなんですね。
うん。
で、大体小倉から6時半発で、名古屋に9時半過ぎに着くと。
うん、早。
今年も1月と7月と、まあ、この10月と3回同じ時間に行ったんですけれども、
うん、うん。
前もお話したかもしれませんけれども、やっぱり7月の時は、まあ、コロナのこの合間に行ったんですが、かなりお客さんが少なくて、
うん、うん。
一両の中に、もう本当に自分入れて3人ぐらいしか乗ってなかったと。
うん。
で、今回は多少は増えたんですけれども、うん、それでも一番多い時でも自分が乗ってるその車両にやっぱり、そうですね、3割ぐらい。
へえ。
前だったらね、もう大体新大阪ぐらいでほぼほぼ満席になってたのが、まあそんな感じで、うん、まあ少しは増えつつといえども、以前の状態を知ってるものとしてはなんか、ああという感じで、名古屋駅に降りても、やっぱり昔に比べると歩いてる人が少ないんですね、今回も。
そうなんだ。
わかる人はわかると思うんですけれども、以前だったら、本当に名古屋駅の構内歩くときにも人をなんかね、押し分けじゃないけど、
うんうん、
気抜くとこうぶつかりそうになるというような、
うん、
すごい渋滞だったけど、
うん、
昨日今日も多かったけど、まあ普通に多いぐらいで、そんな感じだったですね。まあ仕方がないですけどね、これは。まあ名古屋だけのね、話じゃないので。
うん、まあね。
9時半過ぎに着いて、早速駅前にあるシネマスコーレに行ってですね。
うん、
この日見たい映画が午後2時からの上映だったんで、先にまあチケットだけ。まあ、番号札でこう呼ばれるので、
うんうん、
まあ、先に買っておこうと。いうことで行って、坪井さんもいらっしゃったんで、まあ、ちょこっとご挨拶だけして、
うん、
チケットと、そしてこれは忘れずに買おうと思ったですね。まあ、ここ手元にあるんですが、白石浩二監督、田中俊介主演の新作、恋する獣の、
うん、
全国共通特別鑑賞券、
うん、
買ってまいりましたですよ。
いいなぁ。
ただね、現時点ではまだ九州での上映予定決まってないんですけどね。まあ、どっかでいつかやるだろうけれども。鑑賞券と、まあ、チラシをもらってですね。
うんうん。
相変わらずぶっ飛んでますね。まあ、ちょっと裏面のコピーがですね。狂気か愛か、獣青年、ミーツ、化け物女装男。それは血しぶき舞う恋の始まり。もう、知らない人が聞いたらわけわからないですね、これ。今回のこの作品はですね、2018年、2年前に公開された短編の恋のクレイジーロードという作品があって、まあそれのリメイクなんですけれども、
うん、
今言ったそのキャッチコピーの部分というのはもうまさしく恋のクレイジーロードそのままで。
そうね。
前回はもう18分ぐらいだったかな。本当に短編でものすごくこう濃い。
うん、
作品だったけど、今回は90分弱ぐらいに膨らんでるので、まあストーリーとかはいろいろ変わってるみたいだけれども、
うん、
まあ主人公の田中俊介と、 それに恋する女装男の宇野昌平。まあこれは変わらずと。
うん。
まああの予告編もね、今 YouTube とか上がってますけれども、相変わらずぶっ飛んでるんで、早くスクリーンで見たいなと思っておるんですが、いつ見られるんでしょうか。
ねえ、北海道も早く来てもらいたいなと思うんだけど。
一応11月からあのシネマスコーレで上映開始だと順次東京とか、
うん、
何箇所かもう決まってて、なんか日々坪井さんがツイッターとかで報告してますけどね、
うん、
早く見たいなと本当に思う次第でございます。
はい。
その後ですね、チケットを購入した段階でまだ10時20分ぐらいで、
うん、
映画始まるまでちょっと4時間ぐらい間が空いたんですね。1時間ぐらいならね、駅に行って、
そうね、
スタバでコーヒー飲むとか、あの駅ビルの上にでっかい本屋があるんで、
うん、
まあそこで立ち読みでもするかと思ったけど、4時間は長いと思って、うん、よっしゃ行こうと思ったのが、今年の7月に名古屋に行った時に、
うん、
藤もっちが車出してくれて、もうこう観光案内みたいな感じで、あちらこちら連れて行ってくれた中で、まあ、名古屋駅から、まあ割と近いところにある大須という街がありまして、
うんうん、
ここいろんなあのお店とかですね、あの演芸場とか、あとかなりこうオタクが好きなようなお店、まあ、秋葉原系の、
うん、
そんな店があって、前ですね、あの、オタコバラジオのキキさんが、なんかそこで、うん、あの、いろいろ買ってきました、とかいう話を聞いたこともあったんで、
うん、
あ、ここか、と思って、まあ、その時は車の中から見ただけだったけど、今回ちょっと行ってみようかと。
うん、
名古屋駅から地下鉄東山線に乗って、あの、一駅目の伏見というところで乗り換えて、もう次一駅で、うん、まあ、実質二駅で着くぐらいであっという間に着いちゃって、地上に上がっていったところにすぐあの大須観音というまあ大きな寺があってですね、寺院が、
うん、
うん、なんか浅草の浅草寺みたいなそんな感じで、うん、でその横にずっとこう商店街が連なってて、なかなかあのいろんな美味しそうな食べ物屋とか、こう女性が喜びそうな小物類とかこうショップとかがずらずらっと並んでて、
うん、
結構ずっと歩いていったら相当あの面白い店があったですね。これはこの前ちょっと車の中からざーっと見ただけじゃよくわからなかった。まあ、特にね、あの車じゃアーケードの中まで入れなかったんで。
うん、うん。
なかなかあの楽しいところで。今回はとりあえずざーっと歩き回って、まあ、写真は撮りまくってこういろいろツイッターに上げたんですけれども。
うん。
まあまあ、あの観光客の方も多かったんですが、歩いていく中でですね。
うん。
高さ2メートルぐらいのですね。
うん、
回しをつけた豚の人形がポンと目の前に現れて、
え、うん、
これもあのツイッターで写真上げとるんで、まあ自分のアカウント見ていただければわかるんですが、まあ、名古屋のほら名物の一つで味噌カツですね。
あ、
でそれのあのいわゆるチェーン店っていうんですかね、あのヤバトンというお店。
あ、だからか。
駅地下の中にもあのそこの支店があって、まあ、自分行ったことはなかったんですけども、
うん、
まあそれの大きい店舗がボーンとその大須にあって、
うん、
開店5分ぐらい前だったかな、 4,5 人ぐらいお客さんが並んでたんで、あ、まあどうせならここでお昼食べようと思って、
うん、
当然並んでる人ってもうみんな観光客っぽくて、で自分の一つ前にはあのまあ女性お一人で来てる女性の方もいて、
うん、
あとは大体なんかね、あの二人組とか、まあ家族連れとか、もう食べてる間にどんどんお客さん入ってきましたけど、まあ、あのヒレカツの定食食べて、ご飯とかキャベツをおかわり自由ということだったんですけども、あのおかわりしなくてもお腹いっぱいになって、
うん、
久しぶりに味噌カツを食べたなという感じでですね、まあ美味しかったですけれども、逆にちょっと量が多くて、お店出た後すぐ横にあったあのコンビニでソルマク買って飲んじゃいました。
そんなに？
年取ったらさ、あのね、胃も弱くなってるんで、
確かに
食べ過ぎたなと思ったら、もうソルマックとかキャベジンとか、
うん、
そこ大事ですよ。
早めにね。
でその後もまたずっとその商店街の中とか歩いていって、美味しそうなお店いっぱいあったけども、さすがにその味噌カツでお腹いっぱいだったから、もうそれ以上食べ物屋には寄らなかったけど、
うん、
多分ね、 女性が行ったら喜ぶような街ですね。
あ、そうなん。
うん。もちろん、男性が行っても面白いけど、特にやっぱ女性の方が、見るべきお店が多いんじゃないかなと思いましたね。
へえ。今度行こう。
ほんと、ざっくり言うと、浅草と秋葉原が合体したような。
へえ。
なんか面白い街あったですね。あと一番びっくりしたのが、その大須観音の正門の真ん前のお店の前にですね、
うん、
自販機があって、見たら、うん、一本千円の赤まむしドリンクとかが売ってたと。うん、
いや、うん。
いや、そういうの自販機でさ、売ってるのも自分初めて見たけどさ、
うん、
そもそも自販機で千円の商品売ってるっていうのもすごいなと思って。
それは何？買わなかったの？
いや、買わないですよ。
いや、買ってほしかったよ、そこは。
その自販機にはね、美容と健康維持にって書いてあったけど。美容なの？これ写真撮ったけど、
うん、
なんかね、スッポンとか、ドラゴンマカとか。美容なのか、あとウコンもあったけどね。
うん、いや、美容じゃないでしょ、明らかに。
いや、でもネタ的に、買ったら面白いかなと思ったけど、それ飲んでどうするんだと思って。だって一人で来てるのにさ。
まあね。
で、かといって、これ家に持って帰ったら、相当家族から白い目で見られるだろうし。
でしょうね。
あんたバカって絶対言われるだろうし。でも1000円のドリンクってどれぐらい効き目があるんだろうということは、まあ多少気にはなったけどね。まあちょっと一応諦めて写真だけ撮って帰りましたけど。
それ、あれじゃない？誰かとさ、半分したらいいんじゃない？
誰と半分すんのよ、それ。
いや、だからそれを一本買ってって、カフェに持ってってみんなで飲むんだよ、ちょっとずつ。
じゃあ何、自分と徳間さんと、ひとりさんと、たつらおさんで、一人ずつ飲むの。
そう。
4人で会って一人250円。
いいじゃん、お手頃やん。いいよ。
いや、飲むのはいいけどさ、どうすんだよ、その後元気になって。
いや、だから効果だって4分の1じゃん、だから多分知らんけど。
4分の
1。え、そういうことじゃないの？
いや、わからんけど、まあ確かにそら、4分の1だから効力も4分の1か、まあそれわかんないけどね。それが4分の1なのか、4分の4なのか、どうやって決めるのかもよくわからないんですが。
誰にもわかんないけどね。
誰にもわかんない。誰かちょっと科学的にわかる方がいらっしゃいましたら、ご一歩いただければ助かります。
はい、お願いします。
ネタ的にやっぱり買った方がよかったかな。
ねえ、ちょっと面白かったのにね。
だよね。で、まあ、そんなこんなしてちょうどこう、時間が潰れたので、再びシネマスコールに戻って、2時15分からだったかな。
うん。
今回見た映画が、蒲田前奏曲というですね。
うん。
1話30分の、いわゆるオムニバス、まあ、短編集みたいなやつね。
へぇー。
まあ、主人公は同じなんだけども、監督はそれぞれ違うから、うん、結構テイストが違う。う
ん、あ、へぇー、そうなんだ。
だから、トータルで2時間あるけれども、まあ、当然4本分楽しめる。
うん。
なかなか面白かった。たんですけどね。まあ、なぜか観客は男性の方が多かったですね。
うん。
で、そこで一旦ホテルにチェックインして。
うん。
なんで時カフェが18時からなんで、ちょっと休憩して、地下鉄東山線に乗って、泊まってるホテルから、まあ、小1時間ぐらいかな。だったんで、まあ、ぼちぼちと行って。
うん。
東山線の本山駅っていうところから、歩いて10分ぐらいだったんで、その10分ぐらいの間ずっとツイキャスで喋りながら歩いていって。
うん。
で、まあツイキャスつけたまま、お店行ったら、まだ他に誰もお客来てなくて、もう自分と徳松さんだけだったんで、うん、まあ少し徳松さんにも喋ってもらって、そこで切って、二人でずっと喋ってましたね。
そのツイキャスしながらさ、カフェに行くってもなんか、私と同じやんと思って。
そう。まあ昔確か笹山さんもそれでやってたなと思いつつね。で、しばらく二人で喋ってたら、その後ひとしさんが来て、で、またもうちょっと経って、たつらおさんが来て、
うん、
で、ゆっこさんが来て、という、
うん、
まあそういう順番で、
うん、
お久しぶりですでもないですよねみたいな、そういう挨拶をしながらですね、全然お久しぶりじゃないですよねみたいな、まあ本当にね3ヶ月ぐらいなので本当に久しぶり感全くなく、また来ましたみたいなね感じで、
うんうん、
トータルで本当にね多分15回ぐらいじゃないかと思うんですけども、数えるのも分かんなくなったんでもうやめてますけど、
うん、
でこの日はちょうどなんであの時放送部のあのオンライン収録で、あの要はズームを使って収録をするというので、
うん、
自分も今までずっとまあ自宅からズームで参加してたんだけど、
うん、
今回初めてあのカフェ側でなんか司令とカフェのなんか人みたいな顔してですね、
うん、カフェの人もうほぼほぼレギュラーだもんね、うん、カフェの人としてはね。
後日なんであの時放送部でポッドキャスト版配信されますのでお聞きいただきたいんですが、うん、まあ当然これはその音声だけだからわかんないんだけど、
うん、
あの実際ズームの画面上ではですね、自分があの辰尾さんと、ひとしさんに挟まれて真ん中にデーンと座ってたというね、うん、でかい顔して座ってたという何様だよみたいなね、
一番ベテランみたいな感じじゃん。
年齢的には最年長なんで、まあ威張ってもいいのかなみたいな。
そうね。うん、
まあ、そのカフェにいる中ではね。
うん。
あ、そうそう。で、その放送部の前に別の番組一本収録するというので、そちらにあのゲストで出させていただいて、
うん、
それもあの近日中に配信になると思いますので、お聞きいただければ。まあ、ちょっとここではですね、あのネタバレを避ける意味でちょっと喋らない方がいいと思いますんで、あの結構面白い。トークになってたんじゃないかなと思いますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。で、放送部の方は、2本撮り、1本目が結構長くて50分ぐらい撮って、2本目がまあ30分弱ぐらいだったかな。これもあの順次配信されようかと思いますんで、お聞きいただければと思います。特に、2本目がですね、非常にあの、ユニークなテーマで、放送部でしか語らないようなテーマで喋っておりますんで、すごかったですよ。いろいろと。
よくわかんないけど。
あの、いつも自分がその自宅のパソコンから、そのズームで参加してて、まあカフェの中とか、まあ他の参加者の方のこう顔を見ながら、いわゆるオンライン飲み会と同じような感じで喋ってたけど、今度はこっちがカフェにいて、参加される他の方々をこうね、画面越しに見てるっていうのはなんか不思議な気分でしたね。
いいね、なかなかしない経験したね。
それはあの、狙ってたわけじゃなくて、たまたま自分が行こうと思ってた日に偶然、その放送部の収録と重なったんで。
うん。
最初はネタ的に、
うん、
その24日の土曜日に名古屋に行くということを完全に伏せてて、
うんうん、
ツイッターとかにも全く写真も出さずに、
うん、
で、しれっとオンライン収録参加しますという申し込みだけしておいて、
うん、
で、名古屋で泊まってるホテルの中から、
うん、
オンライン収録に参加して、あれ、おばさんなんか後ろの部屋が違いますけど、どこにいるんですか?言われたら、今名古屋のホテルにいますとか言って、ボケかましてやろうかなと思ったんだけど、でもこれズームだからいいんであって、これ、ポッドキャストだとこのボケは何にも通用しないということに気がついて。
そうね。
全く意味がないということに気がつきましたんで、あの前もって連絡してカフェに行きました。
まあ正解だろうね、それがね。
さっきのドリンクの話とはいえ、この話といえ、うん、なかなかねうまいこといかないなみたいなね。
でやっぱりね、こう聞いてる方はわかんないもんね、映像がないから。
そうなんよね。聞いていただいたらわかるんですけれども、今回もその参加者の中のある方は、あの映像的なボケをかましまくってですね、
うん、
あの画面を見てるこっちはもう笑い転げてたけど、おそらく配信を聞くと何が面白いのかわからないみたいな。それはポッドキャスト的にどうなんだみたいなね。
置いてけぼりな感じ。
そうそうそう。まあでもまあ楽しかったですよ。で結局自分がカフェに6時から行って。やっぱ11時ぐらいまでいたのかな?
うん。
で、これがですね、あの、前回7月に行った時と全く同じだったのがですね、
うん。
基本的に今のなんであの時カフェって食べるもんがあんまりないんですよ。飲むもんはアルコールとかあるけど。
ああ、そうね。
で、
う
ん、前回もみんなで大勢でわーっと押しかけて、やっぱりもう6時間とか5時間とか追って、結局あの、たこ焼き食べて、で、お腹減って、カフェから帰った後、うん、みんながみんな、あの、コンビニでなんか食べるもん買って、で、お腹減った、お腹減ったというツイート一斉に上げてたという。 そういうことが7月の時あったんですけれども、
うん、
今回も全く同じで、やはり自分はたこ焼き食べて、お腹減って、結局帰りにコンビニで、カレーパン買って、
うん、
あとハイボールも買って、うんうん、夜の0時過ぎにホテルの室でカレーパン食べてました。もう日頃絶対食べない時間帯だけど、あまりにお腹減りすぎて。あ、なんか3ヶ月前と全く同じパターンやんとかね、思いつつも。
うん、
まあそんな感じで、初日は終わりまして、まあ寝たのが1時ぐらいだったかな。で、本日ですね、25日日曜日なんですが、まあ寝たのが遅いでもやっぱり習慣で、5時半ぐらいに目が覚めて、で、当たり前だけど、北九州より名古屋ってずっと東の方にあるから、やっぱり夜が明けるのが早いんですね。
ああ、なるほどね。
日が沈む時間帯も、うちのところよりは早いし、逆に夜が明けるのも早いという。あ、まあ当たり前だけどそうなんだ、みたいなね、感じで。で、朝起きて、この日は、11時から、南大の時カフェで、2回目の、スパイスカレーの、ランチやりますというね。名古屋でこっそりで、徳松さんと一緒にやってる、オギスシグレさんが、もうずーっと仕込んでるカレーということで。あ、そうそう。その土曜日の夜も、オギスさんとオギスさんの奥様、まあ、お二人が、その前もってカレー持ってきたんですよ。うん、また北九から来ました、って挨拶だけして。で、今日はもうオギスさんたち早くから来てて、うん、まあなんか準備をされてたらしいんですが、
うん、
11時からなんで、またそれまでがちょっとね、時間潰すのが中途半端で、あんまり早く出かけてもどこの店も開いてないし、
うんうん、
これは多分オープンと同時に行かないと、お客さんが来るかもしれないなと思って、時間調整かでしないといけないと思って、
うん、
一旦ホテル出た後、駅近のスターバックス行ったんですね。
うんうんうん、
で、今までだったら、やっぱり日曜日でも結構お客さん多いけど、やっぱり空いてるんですよ。
時間的なものとかじゃなくて？
それがでも9時40分ぐらいだったから、そんな早朝でもないし。
うん、
で、同じ並びに、さすが名古屋だけど、地下街の中に、米田コーヒーと、もう一つあるんですね、同じようなお店が。
うん、
星のコーヒーだったっけ。で、覗いたらどこも、まあ多いのは多いけど、満席じゃないんですよね。で、とりあえずじゃあスタバでコーヒー飲んで時間を潰そうかということで、カフェに行く前にカフェでコーヒーを飲んで時間調整をするという、
うん、
よくわからん行動をしてて、でしばらくぼーっとコーヒー飲んでて、で時間が来たんで計算して11時ちょい前3分ぐらい前にカフェにたどり着くような感じで歩いてたら、
うん、
元山駅からカフェに歩いていく途中、カフェにかなり近いところにですね、ドラッグストアがあって、
うんうん、
そこからですね、徳間さんがペットボトルとか抱えてですね、うん、ちょっと走っていくところに出くわして、あ、大場さんとか言う。あ、大変そうだなとか。で、その徳松さんの様子を目で追って、こっちはまあのんびりと歩いて行ってたら、もう自分の前に何組かお客さんが入っていきようわけですよ。うん、カフェの中に。
おぉ、早い。
本当に自分11時ジャストで行ったら、うん、まあ2組ぐらいお客さんが来てて、お父さんと、子供さん、息子さん、あとは女の子、小学校ぐらいの女の子は二人と、
うん、
十分座れてたからよかったんだけど、で、なんかその小学校の女の子たちはそのカレーをなんか持ち帰りしたいって言ってなんかね、タッパまで持ってきてて、今日カレーやるというのを教えてもらって買いに来ました、みたいな。もうすごいなと思って、
うん。
で、そんなこんなで、最初の頃はよかったんですけど、待ってる間に次から次にお客さんが来始めて、
うん、
あっという間にもう席が満席になって、コロナの影響もあって、ちょっと席数前より減らしてるんですね。なんだの時カフェも。
ああ、そうなんだ。うん。
気がついたらもうその入り口とか階段の下あたりもお客さんが待ってるような状態で。
あら、すごい。
徳松さんと、小木さんと、小木さんの奥様と3人で回してるけど、うん、もうなんかてんやわんやの大騒ぎで、うん、で、自分がツイッターに、徳松さんテンパってるとか書いてたら、徳松さんがそんなテンパってるとか言わないでくださいとか言っててテンパってたけど、うん。まあ大体想像つくと思いますが、お客さんがいないとのびのびと喋る徳松さん、お客さんが来るとね、テンパるという。カフェのマスターとしてどうなんだというところなんですがね、うん。ちょうどですね、自分が座ったカウンターの席の真正面に、綾子方の写真が飾ってあって、 非常にあの素敵な笑顔の写真でですね、
うん、
いなくなってもうそろそろ半年ぐらい経つんだねと、その前の日も徳間さんと喋ってたけど、
うん、
なんとなくまだね不思議な気分で、ちょうど去年の10月にこのカフェに来た時には退院して帰ってきた時だったんですよね。
あ、
弱くなってたけど、
うん、
カフェに顔出してくれて、
うん、
みんなで、あ、よかったですねとか言ってたのがちょうど1年前10月の終わりだったけど、
うん、
あ、もういないんだなーというのがね、うん、なんか不思議な気分で、お客さんも多かったし、まあ、徳松さんたちが右往左往してる姿を見てきっと笑ってたんじゃないかと思うんだけど、小木さんが力入れて仕込んだスパイスカレー美味しかったですよ。こういうたまにじゃなくて、常時食べられるような感じにしてくれると非常にこうありがたいんだけどね、お店的にも。そしたら、あの、たこ焼きしかなくて、すきっ腹を抱えて夜帰るということもなくなるだろうし、早く、あの、レギュラーメニューとして、
まあね、
置いていただければと。
まあ、なかなか難しいんだろうね。常に置いといて、それがさ、ちゃんと、毎日毎日さ、完売するようぐらいのさ、
そうよね。
お客さんの量と、カレーの量とさ、うまい具合になればいいけど。
なかなかね。
多
少は冷凍してね、やるっていうのもないこともないけど、そう常に大量に冷凍するわけもいかないだろうし。
ねえ。
ね、ご飯もね、どれぐらい仕込んどくかというのもあるだろうし。まあ、難しいと思うけどね。お腹が膨れるメニューを早く置いていただければと思います。しかしまあ、あの、カフェの営業を考えれば、今日本当にお客さんが多くて、あの、自分が出る時にもまだ4、5人待ってたけど。
うん、すごいね、うん。
それは本当に営業的には非常にいいことであって、まあ、常にこれぐらい来てもらわないとダメだろうなと思うんだけど。
確かに。
ただそうなると、こういう状況だと、もう全くそのポッドキャストのポの字も出ないような。もちろん収録とか絶対できないし。
そうね。
このあたりのバランスっていうのが、まあね、それが徳間さんも一番ね、悩むところなんだろうけど。だから、その前の日は本当にもう身内だけみたいな話で、もうのんびり収録できたけど、今日は今日でも完全に一つのカフェと、一つのカフェ、まあカフェに特化して、というか、そもそもカフェだけど。
カフェだけどね。
何言ってるかよくわかんないんだけれども、まあ、普通のいわゆるカフェの営業として本当に忙しい日だったということで。
ね、私ちょっとカフェらしいカフェの様子をまだ一回も見たことがないんだけどさ。
でもほら、以前モーニングやってた頃なんかは、そのポッドキャストとは関係なく近所の常連さんたちとかも結構来てたじゃないですか。
ああ、そうね。
だからあの頃はまだ私もね、あのモーニングとか行ったら本当に近所の常連さんがいつも来ててみたいな、もう普通のお店という感じで、で。あや広報が一生懸命働いて、徳間さんはただ喋ってるだけで、で、あや広報から怒られるというのがいつもの、うん、そういう姿をね、何回も見てきたけど、そうね、11時半ぐらいに、ポトフさんが来てくれてですね、カレー食べに。
うん、
ポトフさんといえばこの前の、あの、9月の終わりの、ポッドキャストの日に、インターナショナルポッドキャストデーの公式サイトから、初めて日本人として参加して1時間枠を、あの、お母さんと二人で喋ったとか、その前に、あの、24時間配信をして、自分もちょっと出させてもらったりしたんですけれども、その、ポトフさんですね。あの、7月に会って以来、まあ3ヶ月ぶりに会って、あ、どうもどうもとか言って、本当はこう、ゆっくり喋りたかったし、あの、ポトフさんも徳間さんと打ち合わせることがあったらしかったけども、全くそういう余裕がなくて、で、食べ終わったらもうお客さん待ってるから、もう早々にもうカフェ出て、じゃあ、徳間さんまたねーという感じで。
そうね。
うん。ほとんどあの、ゆっくり話もできずに。
うん。
で、自分が2時の新幹線だったけど、お店出たのがまだお昼12時ぐらいだったかな。時間あるんで、
うん、
じゃあどっか時間潰しましょうと言って、まあ、名古屋駅まで戻って、ポトフさんと、あそこのカフェなら空いてますよと言って、新幹線側のカフェに行くという。
うん。
で、結局この日は、カフェに行って、カフェに行って、カフェに行ったというね、カフェ三連ちゃんという。何やってるんですか、私は。
カフェしか行ってないじゃないか、この一日ってなるけど。
そうそう。まあちょっとね、時間が限定されてたっていうのもあるけど、本当に。自分もあの、カフェ三連ちゃんは初めての経験で、まあそこでようやくあの、ポトフさんとゆっくり、あの、いろいろ、ポッドキャストの話とか、まあ、能形映画祭の話もちょっとしたりして。 うん、あれやこれやみたいなね。あの、面白かったですけどね。まあ、結局1時半ぐらいまでポトーさんとずっと喋ってて、で、そこで別れて、我が家のお土産を買って、望みに乗って、6時前には家に帰り着きましたと。いうところが昨日今日の、私の行動パターンでございました。
ねえ、お疲れ様でしたね。
結局ね、昨日土曜日は、あの、見たら1万7千歩歩いてましたよ。う
ん、すご。
だけどずっと大須歩き回って、まあ、元山駅から長野カフェも行ったりして、
うん。
もうあの、映画見てる時と、まあカフェにいる以外は、常にずーっと昨日は歩き回ってたんですからね。
まあでも大体、うん、私も名古屋行った時はまあそこそこ歩くけどね。あっちこっち行きたいとこあるから。
そうね。まあ地下鉄とかね、いろいろ整備はされてるけれども、やっぱりある程度歩かざるを得ないし。まあ歩くつだってね、別に、あの山道歩いてるわけじゃないから全然大丈夫だし。で、できるだけあの写真は撮って、ツイッターの方には随時アップしたので、まあ、あの、自分のアカウントの方を見ていただくと、私がどこで何をしてたかというのは、ほぼほぼ正確に全部、隠すことなく、載せておりますので、ね、相変わらずといえば相変わらずなんですが、うん、まあ楽しかったですね。まあ言うても、本当に、前も言ったけども、自分にとって名古屋ってもう旅行とかいう気分では全くなく、まあちょっと遠いけれども、
うん、
またいつものとこに行きますみたいな。もうそんな感覚で、まあ確かに一泊はするけれども、なんかね、本当にあの旅に出ますとかいう感覚はもう本当にないですね。と家族にはまあ迷惑をかけるところはなきにしもあらずなんですが。大須という街は多分うちの妻が結構喜びそうな街で家帰ってこう写真見したらやっぱり行ってみたいとか言ってたんで、いつか都合つけてですね、
うん、
たまには連れて行ってあげないと、私もいろいろやばいかもしれないと思っておりますですよ。はい、
いや、私もちょっと次名古屋行った時には大須巡りはちょっと、
名古屋駅から地下鉄乗ったらすぐだから近いし、
そのすぐだからっていうそのすぐの距離でも迷うからね。
あの、いっそ名古屋駅からタクシーに乗って行きな。大須までっつって
。ええー。いや、その。
それなら迷わんよ。
いや、その迷うのがさ、迷うのを含めての、私じゃん。よくわかんないけど。
いや、だから、ライドさんもその大須にある演芸場行きたいって言ってたから、じゃあ今度二人で。ね。あの、迷子親子再びということで。
迷子親子で、親子で迷うの。
果たして無事に名古屋駅から大須にたどり着くことができるかっていうのを。ライドさんと一緒にやってみたらいかがでしょうか。
どうだろうね。面白いんだろうか、それ。
いや、わからんけど。そこはほれ、なんかね、乗り換えを間違えるとかね、反対側から出てしまったとか。
都合が合えばね、日にちが合えばあれだけどさ、お互いに行く日が。
迷子になって疲れ切ったら、うん、1000円の赤まむしドリンクを、ね、買って二人で半分ずつ飲む。
やだ、それ。やだ、それ。
なんで？
なんでライドさんと二人で半分こしなきゃいけないの？
それ効力二分の一で試してみるとか。
いや、だからそれ飲んだ後、なんなん？
いや、知らんけど。俺飲んだことないし。いや、正直言って俺、あの、赤まむしドリンクとかスッポンドリンクとか飲んだことないからわかんないんですよ。
いや、飲んだことない。私だってないけど、だから、本当に効果があるのかさえもわかんないじゃん。
まあ、それだったらね、なんかユンケルでも飲んだった方がまだいいような気がするけど。
っていうか、なんかさ、リポビタンDとかもあるじゃん。うん、
はいはい。
あれすら、あの味が嫌なんだよね、私。飲めないのよ。オロナミン C がかろうじて飲めるぐらいなんだよね。
オロナミン C は炭酸飲料だけど、リポビタンはやっぱり薬だからね。
そこがもうダメだから、なんか飲めるのかどうかもちょっと怪しいけど。その1000円のやつも。
いや、そもそもどんな味がするのかすらよくわからないけど、それこそリポビタンとかでも値段が高いやつになるとかなりなんて言うんでしょうね、こう濃いというか、なんかこうまったりとするというか、なんかそんな感じなんで、300円ぐらいのリポディ飲むと。
ね、300円でそれだったら1000円だったらどうすんの？怖くない？
体に悪そうな気がしてきた。 いや、一時的に元気になっても、なんか後で反動が来そうな気がするね。
怖っ。
我こそはと思う方は、どなたか、名古屋近辺の方ですね、大須に行かれましたら、自販機で1000円のドリンクを買っていただいて、その効果をぜひぜひ、レポートしていただければと思います。
ね、ぜひお願いします。
ただし、あくまで自己責任ということで、まあ、その後何がどうなっても、うちの番組は一切責任は負いませんので、あくまで自己責任で。
はい。
あと大変だったよとか、どうしてくれるんだと言われましても、はい。何の保証もできませんので。
ねえ、知らんがなってなるけど。
本当にまさしく知らんがなの世界。一つよろしくお願いします。まあ、そんなこんなの名古屋行きだったんですけれども、
うん、
当然のようにまた遠からず行くんじゃないかと思いますけれども、
うん、
まあ全くね、次回は決めてもないし、まあ何かのまたイベントとか、なんかそういうのがあればね、まあそれを機に、とまあこちらの、まあ仕事とか家の都合とうまく調整できれば、また行きたいなと思ってますが、さすがにもう10月だから年内に行くことはもうないかな、どうだろう、とか言ってて言ってたら笑うけどね。そういえばね、我々昔カフェに行った時に、カフェの機材を使って、きたきたカフェの収録をさせていただいて、
ね
え、ひとしさんに音源後で送ってねとかいうね、うん、なんかとんでもない依頼をしましたけどね、あの時に。もうひとしさんいい人だから嫌な顔一つせず、はい、わかりましたとか言って音源を送っていただいて、本当に、その説はありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ひどいよね、よその番組の機材勝手に使って録音だけさせてもらってさ、音源送れや、みたいな。他の配信者の皆様方、そういうことは真似しないでください。だいたい今回の名古屋話はこんなくらいかな。佐古の方で今日何か言っとくこととかありますか？
あ、ないです。あっさり、ない、ない、ないよ。だってさ、引きこもり生活してんだから何にもあるわけないじゃん、私に。ネタなんか。降ってこないよ。
いや、ほら、引きこもり生活してるとかさ、こっち知らんし、リスナーの方も知らんし、あなたの日常生活を私も知らんですよ。うん、引きこもって何やってんの？
パン作ってる。パン焼いてる。
いや、それはまあいいことと思うけど。
うん、そうね。あのね、さあ、10万円があったじゃない、給付金のやつ、
はいはい。
あれでね、オーブンを買ったんですよ。
お
ー。ちょっと前使ってたオーブンより1個グレード高いやつを買って。
うん。
まあ、いいこと。まあ、あのオーブンの可愛い子ちゃんなこと。とってもいい子でね。
いい感じにパンが出来上がると。
そうそう。よくパン焼いてくれるんだ、本当に。いい具合に。
その焼いたパンはどうなってるわけ？
あ、全部私の胃袋に。だから、ね、前にさ、前の収録で、
はい、
5キロ痩せたんだよね、っていう話をしたかと思うんだけど。あ、
言ってた言ってた。
あ、ね、多分体重測ってないけど、多分戻ってるね。
あら。
だってさ、誰も食べる人いないんだもん、私しか食べないんだもん、そりゃあね。
もう、でもいっそ、それ商売にしたらもう。
パン？
なんかパンの直売所かなんか作って。
売る？
うん。
いや、買ってくれる人がいるなら作るけどさ、何？受注生産みたいにさ。
いいんじゃないの？よくさ、ポッドキャストのね、これでその、収益を図るとか、よくあるじゃないか、そういう話が。でもこれなかなかやっぱりうまくいかないよとか。うん、まあ、なんであの時カフェなんかもそうだけど。そういうことを考えるよりは、パン売って儲けた方がはるかに現実的なような今気がしたんだけど。
いや、一応ね、粉とかも、こだわってさ、北海道産の粉とかさ、バターとかさ、
うんうん、
まあ、そこそこ、いいやつを使ってるよ。
いや、それ持って一回名古屋に行ってさ、カフェで売ったら。
売るか。
今度の日曜日は、うさこのパンの日です、みたいな感じで。それやったらみんな行くと思うよ。
ほんと。
いや、少なくとも、名古屋近辺の配信者の人たちとかリスナーさん行くんじゃないですか？
まあちょっと味見してはもらいたいけどね、こんな感じのパン作るんですけどどうすかねみたいな感じで。
あ、だから今度マヤさんがそっち行くから、 味見してもらったらいいんじゃない？で、マヤさんが OK したら、それもって行商に出ると。
あの、ノーマルな、何も味のないさ、普通のパンとか、惣菜パンとか、甘いパンとかさ、まあ作れるけど。
もう十分じゃん、それだけ作れれば。全然 OK じゃん。
食パンもね、当たり前に作るし。
それはちょっと前向きにやった方がいいんじゃないですか？そういう技術と、ね、あれがあるんだったら。
ちょっとマヤさんに言ってみる。
マヤさんに試食してもらって、合格点もらったら、
うん、
ちょっと打って出るという感じで。
そうね。
そしたら好きなパンも焼けて、まあ多少なりともね、お金が入ってきて、ウィンウィンの関係になれると。
待って、私今度、マヤさんに会うじゃん。
会うじゃん。だからさっきから言ってるじゃん。俺今言ったよね、ずっと。マヤさんがそっちに行くから、試食してもらったって言ったよね、今何回も。
本当だ。忘れてたっていうか聞いてなかった。
おい。
いや、聞いてんだけど、今別に何にもしてないよ。他の何にも見てないし、何にもしてないんだけど、
は
あ、まあね、頭がパンのことでいっぱいでね、話聞いてなかった。
だから、マヤさんが行くから、パン食べてもらって、その評価によっては、ね、それ持って行商に出ると。で、それが売れれば、
すごいね。
好きなパンをね、作る一方で、行くばっかの収益も得られれば、ウィンウィンじゃないかという。そういう話をさっきからしてたわけですけどね、私は。
いや、どうしよう、この、今回ひどいね。ちゃんと話聞いてんのにさ、聞いてないね。私すごい今手汗がひどいんだけど。
俺も別の意味で今手に汗かいてきたけど。まあ、今回の結論としてはですね。
うん。
マーヤさんがパンを試食して、それでどうなるかと。うん、それで今後の、うさこの生活席が決まるというところで、結論ということで。名古屋の話と全く関係ないな。
こっちに振るなよって、私責任重大じゃねえかって怒られそうだけど。
いや、そこはほらもう引っ越し姉妹のね、お姉様ということで、もう頼りにしていいんじゃないですか？
だって、マヤさん。じゃあ今度パン持ってくから、楽しみにしてて。
何回か後のキタキタカフェでは、パンの結果が発表されようかと思いますので、皆様方楽しみにお待ちいただければと思います。じゃあ、そういうところでいいですかね。
はい、いいです。
本当に名古屋の話と全く関係ない締めになりましたけれども、それでは今回のキタキタカフェはこの辺りで終わりたいと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。